民主主義っていうのはどういうものかと、まあ、現在日本がですね、うまくいかないと、どうしてもうまくいかないと、昨日もそういうお話を若い人方としたんですが、なぜうまくいかないか、それは民主主義の体制をとっていながら、実は内容的に民主主義じゃないということのズレがですね、いろんなところに現れているわけですね。もちろん新型コロナなんかもそうですが、全てにおいて小選挙区なんかもそうですね。大議員制度ですから、国民を代表するというか、ある地域での、まあ、国民全体でもいいんですけど、その人たちがこの人と思って代わりに選んだのが大議士ですけどね。だけどもその憲法なんかには全く 党というものは書いてないわけです。自民党とか立憲民主党とか書いてないわけですね。それなにもかかわらず今ほとんど党を中心に動いていると、まあ、そういうふうな矛盾がですね、やはり、もちろん議員の質にも影響してるし、それから議論してる内容にも影響してるわけですね。で、我々はですね、民主主義ってことはどういうことかって言ったら、民が考えるってことなんですよ。だから民、考える民にですね、十分なちゃんとした情報を提供するってことですね。そのことによって、私が時々色紙なんかに書くんですけども、江戸時代の山形番頭という人の大地、大きい地ですね。この大きい地っていう概念は非常に良くて、つまり少数の非常に優れた人が考えることよりか、大勢の人が考える知恵の方が高い。これが民主主義の信念ですよね。そうじゃなかったら賢人政治とかですね、専制政治とかすればいいわけですが、人間というものはですね、どんなに優れていても心の中に欲があるわけですね。ですからこの欲が変に発動して、例えばソ連邦なんかそうですが、スターリンが2400万人の自国民を殺害するというようなことが起こるわけですね。で、その第一歩と何かあったら、一応説明するってことだと思うんですね。私は説明して納得が8割から、やっぱりまあ全員ですから、全員を納得させるってのは難しいですし、まあ私のようにへそ曲がりが言いますからね、なかなか納得しないってこともあるんで、まあ、2割の人はしょうがないにしても、8割の人は納得するようにやっぱり説明する。そのために役人がいるってことですよ。行政がいるってことはですね、まあ、議員さんもそうですが、議員さんとか役人というのは説明をするってことなんですね。ところが今の役員とか議員さんは言い訳をするっていう、まあ、特に役人さんは批判されないように分かりにくく言うっていう、そっちの方に行っちゃってる。分かりにくく言うことが優れた役人であるって。まあそういうふうになっちゃってるわけですね。で、まあその出題として私が時々やるんですが、そんなつまんないことやってどうすんのってよく言われるんですけども、そうじゃないんですね。例えばシートベルトですよ。まあ自動車に乗りますとシートベルトをする。まあ運転席のシートベルトもやや問題ですし、助手席のシートベルトももっと問題なんですが、さらに最初に手をつけるとしたら、民主主義を手につけるとしたら、やっぱり後部座席のシートベルトなんですね。後部座席に座った時にシートベルトが必要かっていう問題があるわけですよ。で、もちろんこの世の中はですね、安全が最優先だから安全になる方は何でもいいじゃないかっていう乱暴な議論があるんですが、それなら外出できないんですよ。っていうのはですね、今交通事故で死亡する人はまあかなり減って4000人程度になってきた、4000人を下回る程度になってきたんですが、交通事故で負傷する人は相変わらずですね、60万人とか80万人っていう規模の人が負傷するんですよ。ですから、外に出て交通事故で怪我しないようにするって言ったら、もう家を出ないというしかないんですよね。それとも、周りを鉄で囲った輪っかみたいなやつを持ち歩くとかですね、そういうとんでもないことになっちゃうわけですね。つまり、この世の中の安全っていうのはですね、程度問題なんですね。実際に外に出て歩いてみて危険を感じるかっていうことなんですよね。で、私はですね、シートベルトの問題、後部座席のシートベルトの問題について、例えば名古屋市内でですね、タクシーに乗りますね。そして私は名古屋市で、まあ今22年ぐらい住んでるんですが、タクシーを結構多用しますけども、タクシーに乗ってですね、危険を感じたことはないんですよ。歩いてる時よりか危険は感じないですね。名古屋市のタクシーの運転手は大変に愛想よく、客の言うこともきちっと聞いて、そして運転も慎重で、非常に慎重すぎるぐらいで、僕なんか文句言ったりするが、ちょっとあんまりこれもう止まんのっていうなぐらい止まるんですよ。それでも客にはシートベルトしなきゃいけないとか、この頃警察の指導だと思うんですけどね、シートベルトしないとプープーって鳴ったりするんですよ。 で、これはもう一つ問題があって、もう一つの問題があるんですが、これはまあちょっと他に、ずらして、本筋だけお話しますとね、私が運転手さんに聞くんですよ。この後部座席にシートベルトした時としない時とどのくらい差があるんですかって言うとね、ほとんどの運転手さんは客に説明できないんですよ。運転手さんが客に説明できないってことは非常に問題なんですね。例えば料理屋で、タクシーの運転手というのは従業員というかその主人です。その車の中では主人ですからね、どの道を選ぶか、どの路線を走るか、どのくらいのスピードで走るかって全部運転手に任されてるわけですから、いわば店主なんですね。だから例えば食べ物屋に行ってなんか食べ物を買うとか食べるとかいうときに、その主人にですね、このものは腐ってますかって言ったら、いや分かりませんって、そういうことはないんですよ。必ず分かってなきゃいけないんですね。だから分かってないんですね。それで私が今度ネットを慎重に調べるとないんですよ。それである人に、関係してる人に僕が頼んだんですね。そしたらね、高速道路における後部座席の一般車両のそのシートベルトしてる時としてない時の差が出てきたんですよ。私の聞いてるのはそれじゃないんですと。大都市でタクシーに乗った後部座席の人たちがどのくらいシートベルトの恩恵を被るのかっていうことですって言ったわけです。っていうのはね、自分が高速道路なんか乗って長い間乗ってる時にはですね、それは別にシートベルトするのはそれほど苦じゃありません。まあだけど、それでもシートベルトの必要性はちゃんと訴えなきゃいけませんけどね、納得させなきゃいけませんが。名古屋市で10分ぐらいタクシーに乗るのに、シートベルト非常にめんどくさいんですよ。第一、カチッとかけるとこがすごく出来が悪いんですね。つまり、カチッとかけるとこが出来が悪いってことはあんまり真剣に考えてないってことなんですよ。で、まあ、それで、まあ、やっとこそかけたってですね、もう10分経ったらすぐ外してですね、それで、なんか、この間に、自分が道を歩くのとどっちが危険があるのったら、もう絶対タクシーに乗ってる方が安全な感じがするんですよ。だから、それを僕は主張しようとしてるんじゃないんです。僕は主張はあんまりしないんですよ。聞くんだけなんですよ。都会においてタクシーに乗った時の後部座席の人が、シートベルトによってどのくらい、負傷とか死亡とか違いがありますかってこう聞いてるだけなんですよ。聞いてるだけで腹立てる人いるんですけど、この私が聞いたら腹立てる人っていうのはですね、多分何の根拠もなくやってるってことを知ってる人でしょうね。だから腹が立つんでしょうね。結局今のところまだ分かんないんですよ。つまりそのタクシーの運転手に聞いても分からない、警察に聞いても分からない、問い合わせても分からない、ただ実施してるんですよ。これはね、完全に民主主義じゃないんですね。お前ら従えということなんですよ。つまり説明して納得するのが8割。まあ仕方ないから命令でやってもらうのが2割っていう状態じゃなくて、ほとんど 100%、ね、100% 説明しないで命令だけなんですよ。これはコロナウイルスでもそうですね。3密もそうですし、3密っていうのはですね、感染経路を言ってんじゃないんですよ。防御手段を言ってるわけですよ。密にならないようにって言ってるんですよ。その密にならないようにということがなぜですかって言ったら、感染経路を説明せんといかんですよ。そうしないと命令になっちゃうわけですね。3密とかマスクとかですね、飲食店に行かないとかいうのはこれ命令なんですよ。行為ですからね。私が聞いてるのはその理由なんですよ。理由をちゃんと言うことが民主主義の基本である。だから一番大切なのは、感染学者が今度のコロナウイルスは感染経路はこうですと。まあ簡単に言ったらマスクなのか雑巾なのかってことですね。マスクって空中を飛んでくるやつですね。雑巾ってのは表面についたものが感染するわけですね。もう非常に感染症の基礎の基礎が、空気から来るか。またこういうふうに言いますとね、生半可な知識持ってる人が武田先生、空気感染と飛沫感染と違うんですよ。いや、そういうことを言ってんじゃない。民主主義ですから、専門家が分かるわけじゃない。専門家だけ分かればいいってわけじゃない。空気を媒体して移ってくるのか、それともトイレのノブとか雑巾とかそういうものを媒介するのかということを、まず、これが感染経路のイロハですから、これ感染学者の責任なんですよ。それが決まればですね、それに応じて対策が決まるってわけですね。で、まあデータが先になきゃいけないわけですね。データとか理論とかそういうの先にならなきゃ。マスクもそうですね。マスクをしなさいという命令はですね、マスクが有効であるということが分かるかですよ。もしくは緊急事態だからとりあえずマスクしておこう、これはいいんですよ。その代わり私がなんでマスクするんですかって聞いたら、とりあえずですと、 感染防ぐかどうかはちょっと分かりませんということなんですね。なぜ私がそう言ってるかって言ったら、この前11歳の男の子が運動中にマスクしてて死にましたね。それは酸素が不足するから、つまり息がハッハッハッハッと繰り返しが大きくなりますとね、二酸化炭素の、普通は二酸化炭素空気中 0.04%、呼気の中 の吐く息の中の二酸化炭素は 3% ですから、繰り返し繰り返しやってればですね、酸素濃度は 21% から 16% ぐらい下がる可能性が高いんですよ。よく酸欠で死んだり気を失ったりするのは大体 16% 以下ですからね、そういう可能性があるんですよ。だからそれはどうしていいのかということの説明がいるつってんです。その練習問題として後部座席のシートベルトだと。後部座席のシートベルトの必要性も説明できないで、その他のことはもう民主主義でダメだつってるんです。今のもう政治家も、役人もですね、民主主義という根本が分かってないと私は思います。8割説得、8割説明、2割強制だと私は思いますけどね。